ここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。政府の税制調査会が財政悪化を懸念、消費増税も検討か。5日水曜日のニュースではありますが、政府税制調査会はウェブ会議方式で総会を開催しました。この会合では新型コロナウイルス対応で財政悪化が一層深刻になっていることを懸念し、消費税の増税を中核に据えた骨太の議論が必要ではないかといった意見が出たということです。今増税かっていう話ですよね
ちょっと信じられないですね。
これでしかもその理由が、あの財政悪化がっていう、この借金がいっぱいあるんだみたいな、よく聞く議論ですよね。
そうですね、だからこういうことをおっしゃる方のバックグラウンド、どういうバックグラウンドでこういうことをおっしゃってるのか本当に知りたい気持ちですね。つまり、アベノミクスの下で7年間我々はもがき苦しんできたんですよ、
はい、
で、あの借金を返済するしてもですね、例えばもう1000兆を超えてます借金、
はい、
毎年2兆円ずつ返していっても、ほな無理ですけど毎年2兆円返すのは、でもあの1000兆ですから、
500年かかると、
はい、500年かかる、
そういうことになりますね。
そういうことをやってはダメなんですね。ですから、あの問題は、はい、その債務の総額を GDP で割った値、つまり経済規模に対して借金がどれだけありますかと、それを徐々に徐々に減らしていくというのが財政再建なんですね、ですから今までデフレの真っ最中ではこれが上昇してきたんです。つまり GDP は増えない、
はい、
まあ、逆に若干減り気味、デフレですから、で債務は、まあ、そうは言っても財務省も一生懸命デフレから出ようとしてお金を使った、
経済対策
で債務が増えて GDP が減ってしまった、
はい、
もう完全に破産してしまいます。
だ
からデフレの状態がもしずっと続いたら日本の財政は破綻します。ですから日本の財政を健全化にするためにこそですね、
はい、
今は増税ではなくて減税から始まって、経済規模を大きくして税収を上げていくということをまずやらないと、増税から入ってしまったら経済が収縮します、
はい、
かえって財政は悪くなります。そういう見やすい論理をどうして分かってくれないのかというのは非常に私自身歯がゆい気持ちがします。
よくあのアベノミクスの出発の時に、あのこれだけ借金があるんだから家計に例えて借金を返さなきゃならないんだっていう議論がありました、でもそれはまさにその増税から入るっていう道ですよ ね、 これアベノミクスっていうのはそっちじゃない方法を取ろうとした、
そうです、
稼がなきゃなんない。
そうです、あの経済、日本経済には例えば家計はいっぱいあるんですよね、
はい、
日本は人口1億2600万いますから、そこに家計がいっぱいあります。その家計一つ一つとですね、
はい、
公共セクター、日本の政府セクター、これ1個しかありません、ですから政府と家計は比較、全く比較できないんです、で政府はまず第一に永遠です、あのクーデターあれは別ですけども、
はい、
あのそうでもない限りは永遠にありますので、いつまでに借金を返すということはありません、でもう一つ政府は通貨発行権があります、
はい、
ですから論理的にあのデフォルトは起こしません、常にお金をすればいいんです。もちろんすれすぎるとインフレになりますけれども、はい、今インフレにならなくて困ってるんですから、
その問題は
当面ないんです。
あのよくインフレターゲットって言って、これあの 2% とか言うと、それを超えてインフレになるじゃないかみたいなことを言いましたけど、今はそこにすらいかない、
いかないです、全然半分もいかないです。今まさに足元マイナスですからね、
はい、
コロナのおかげで、まあ、これはちょっと異常ですけども、それでもコロナの前からほぼゼロですね、あの消費者物価指数ですね、
はい、
ですから先は長いんですよ。で仮に 2% を超えても実は何の問題もないんです。それはあの 5% 10% それは問題です、
はい、
でも 3% ぐらい少しあのオーバーしても全然問題なくて、むしろオーバーして上からゆっくり軟着陸させていくと、これあのオーバーシュートコミットメントっていうね、日銀がよく使ってますけど、そういうことなんですね。つまり国民に将来消費が活発化してくると、そうすると自然に緩やかに消費者物価も上がってくると、そうすると賃金も上がってくるんだということを実感してほしいんですね。それがない限りなかなか日本経済は浮上できないです、
なんかもうあの90年代から始まるともう間もなく30年以上この状態が続いていて、GDP が伸びていない状態が続いていると、もうなんか日本は成長しないんだからさ、借金をちゃんと返していかなきゃいけないんだよみたいなことを言う人がいますけれども、日本は成長しますか？
します、
うん、
しないと 先進国の地位から転げ落ちます。もうすでに半分転げ落ちてますけどね。いろんな指標を見ても、はい、例えば20年ぐらい前はいろんな指標、例えば1人当たり GDP でも労働生産性でも、はい、日本が1位だったんですよ。もうアメリカをもう時々こう時々っていうか指標によってはアメリカをしのいでたんですね。ところが今やみんな30位超えてますよ、はい、もう OECD の先進国クラブの中では、はい、最下位に近いんですね。それだけ伸びなくなった。つまり若い人の開拓精神というかアントレプルナーシップ、はい、起業家精神が萎えてしまった。それからもちろん国民も消費しなくなってひたすらお金を貯めようとしてしまう、はい、それは将来に対して不安があるからですよ。誰でもやっぱり貯蓄しますよね、将来に不安があれば。ですから悪循環がまた始まりつつあると、
はい、
アベノミクスでようやく、まあ、ちょっと良くなったんですよ。特に2013年初年度はものすごく良かったんですよね、その翌年の2014年の増税で水をかけられてしまって、その後はなかなか浮上できずという状態が続いて6年間続いてしまうというのが事実ですね、
はい、これアベノミクス3本の矢って一番最初にありました、はい、財政と金融政策、はい、それから構造改革なども含めてと、はいはい、で特に財政と金融っていうのをとにかくちゃんと打ち込んでいくんだと、
はい、
でそこでメディアがやってきたことは、うん、財政をガンガン出すっていう公共事業重視と古いタイプの経済なんだみたいな、うん、こうレッテル貼りみたいなのがあった、うん、でも実際に決算の書類とかを見ると、うん、初年度はちゃんとこうきちんと出していたけれども、うん、その後って結構、うん、実は渋かったりしましたよね、
うんうん、
ここをもう一回起動すればまた浮上していくっていうことですか、うん、
財政だけではダメです。
あ、うんうん、
やはりアベノミクス最初に始めた時はですね、
はい、
一番中心は金融代の緩和だったんです。よく黒田バズーカと言われて、
はい、
1年間で60兆、まあ、いずれその翌年には80兆にしましたけど、1年間で80兆円の長期国債買っていったんですよ、
はい、
そうするとお金がたくさん民間に出るはずだったんですよ。ところが民間の資金需要が出てこなかった、
はい、
でどうなるかというと国債買いますから、その国債代金を民間に払おうとするけども、うん、銀行が引き出さないもんですから、
うん、
日銀に溜まっている準備預金が莫大な量になってしまったんですね、
はい、
ですからやはりマインドが変わらないと、
はい、
せっかく日銀が準備預金をという形でお金を吸ってもですね、
うん、
それが民間経済に流れていかないんですね、
うん、
それを助けるために、はい、やはり財政が必要なんです。
財政
っていうのは強制的にお金出ていくんですよ、
民間、
財政支出すればお金が民間に行きますから、うん、金融だとみんなお金借りてくれないとなかなかその先に進めない、
溜まっちゃうわけですね、
溜まっちゃう、ところが財政はドーッと流しますから、だからやっぱり両方やるのが一番いいんですね。でやはり日本の運用を見ますと、確かにアベノミクスも名目 GDP 若干増えてきましたので、
はい、
税収上がってるんです。ところが歳出をカットしてるんですね、
うん、
ですから勢いが失速しちゃってるんです。これがこの6年間だったんですね。ですからせっかく成長率が徐々に戻ってきてるのに、なんで勢いがないんだろうと、
うん、
消費者物価指数がね、まあ、0と1の間ですよ、
はい、
こんなに勢いがないの。そうするよく考えてみると、うん、知らず知らずの間に財政は緊縮してたんです。なんで財政緊縮したの？それは歳出をカットしたからです。つまりプライマリーバランスね、
はい、
よく言われる、
その
2025年目標を一生懸命守ろうとして、まあ、財務省真面目な役所ですから一生懸命頑張ったんです。でも頑張りすぎたんです。
頑張りすぎた、
早すぎ、もっとゆっくりやって、まずは経済、そういう考え方に基づいてなかったのが間違いのもと。